そして、もしあなたが知っているはずの歴史的な一日を検索しても、インターネットに何も表示されなかったとしたら、どう感じますか？今回はですね、1989年6月4日に中国の北京で起きた出来事、通称天安門事件について深く掘り下げていきたいと思います。手元にあるのは、あるオンライン教室の広報担当者がまとめた事件の全貌に迫る非常に詳細なレポートです。この資料を読み解きながら、なぜこの事件が中国国内ではなかったことにされているのか、そして30年以上経った今、私たちが何を読み解くべきなのか、あなたと一緒に考えていきたいなと。
ええ、そしてこの事件を理解する上で、非常に重要なのが、資料が冒頭で指摘している点なんです。これは単なる学生デモと軍の弾圧っていう、そういう単純な話ではないと。当時の中国が経験していた、爆発的な経済成長の光と影、それから水面下で繰り広げられた共産党内部の権力闘争、この3つが複雑に絡み合った結果として、あの世の悲劇が起きたわけです。まずはその背景から見ていきましょうか。
はい、では時計の針を1980年代に戻してみましょう。この資料を読んでまず驚いたのが、当時の中国の何というか熱気ですね。最高実力者鄧小平が進めた改革開放政策で、国全体がものすごいエネルギーに満ちていたと。
ええ、
特に象徴的なのが経済特区になった深圳です。かつては寂れた漁村だった場所が近代的な大都市になって、年平均成長率がなんと 58% を記録したと。
58% ですか。
信じがたい数字ですよね。
まさに世界の工場へと変貌を遂げる、その黎明期ですね。
ただ資料が鋭く指摘しているのは、その急成長が生んだ深刻な歪みです。光が強ければ影もまた濃くなると。
その影というのが主に3つ挙げられてますね。一つは経済の過熱によるインフレと蔓延する汚職、
はい、
2つ目が貧富の格差、
はい、
そして3つ目が、これは非常に興味深いんですが、西側から入ってきた民主主義という思想です。
ええ、特に北京大学のようなエリートが集まる場所では、学生たちの間に素朴な疑問が生まれてくる。生活は豊かになった、でも自由に発言する権利はどこにあるんだと。
なるほど。
その中心人物の一人が、資料にも名前がある王安坦という青年でした。彼は大学の寮で仲間と民主主義塾なるものを開いて、西側の思想を学んでいたそうです。
ここで重要なのは、彼らが求めていたのは、なんていうか共産党を倒すような革命ではなかったという点ですよね。
そうなんです。
資料によると、あくまで政府との対話で汚職をなくして公正な社会を目指していた。
その通りです。そんなくすむっていた火種に一気に油を注ぐ出来事が起こります。1989年4月15日、学生に人気があった改革派の元総書記、胡耀邦が急死するんです。
この胡耀邦という人物の死が、なぜそれほど大きなきっかけになったんでしょうか。
彼はですね、学生運動に理解を示した、党内のリベラル派だったんです。でも、その寛容さが保守派の長老たちの反感を買い、鄧小平によって事実上失脚させられていた。
ああ、なるほど。
学生たちからすれば、彼は理不尽な権力に沿われた希望の象徴だったわけですね。彼の死を悼む気持ちが、そのまま政府への不満に直結したと。
先ほど出た保守派の長老たちというのが、いわゆる八大元老ですね。
ええ。
資料を読むと、当時の中国の権力構造がいかに特殊だったかがよくわかります。
そうですね。彼らは毛沢東と共に革命を戦い抜いた、いわば建国の父世代です。公式な役職はなくても、国家の最終決定権を握る影の支配者たちでした。もちろん、鄧小平もその一人です。
なるほど。彼らにとっては、党による絶対的な統制こそが、中国の安定を守る唯一の方法だった。
その通りです。ですから、学生たちが自発的に集まって政府に要求を突きつけるという行為そのものが、彼らには。
かつての文化大革命のような。
動乱の再来にしか見えなかった。その強硬な姿勢には、そうした歴史的な恐怖心があったわけです。
その希望の象徴だった胡耀邦の追悼集会が、あっという間に数万人規模の抗議デモに発展していく。そしてここからが資料で特に強調されている点ですけど、学生たちは決して無秩序の暴徒ではなかったと。
ええ、政府に対して非常に理路整然とした7つの要求を突きつけています。
そうなんです。その内容が非常に興味深い。例えば、雇用本の名誉を回復せよというものから、国家指導者の資産を公開せよという汚職の根絶を求める具体的な要求。
ああ、かなり具体的ですね。
さらには、報道の自由を認めよという言論の自由に関するものまで含まれています。
教育予算の増額というのもありますね。どれも国の将来を真剣に憂う理性的な声に聞こえますが。
なのになぜ党指導部にはこれが一党独裁への宣戦布告のように聞こえてしまったんでしょうか。
それが先ほど触れた2つ目の要因、党内部の権力闘争につながるんです。この7つの要求をどう受け止めるかで指導部が真っ二つに割れた。
単なる意見の対立ではなかったと。
当時の総書記下だった増社用と首相の李鵬、この2人の次期最高指導者の座をめぐる熾烈な権力闘争そのものだったんです。
なるほど。学生運動への対応がその代理戦争のようになってしまった。
そういうことです。増社用は学生の愛国心は評価すべきだと対話を模索する。一方、李鵬はこれは動乱だと徹底的な弾圧を主張したんです。
そして最終的なジャッジを下したのが八大元老のトップ、鄧小平だった。
ええ、彼の結論は弱腰になるなでした。この意向を受けて4月26日の人民日報は社説でこの運動を動乱と公式に断定します。しかしこれが最悪の結果を招くんです。対話を求めていた学生たちの怒りに火をつけて、デモは逆に100万人規模へと一気に膨れ上がってしまった。
政府の強硬な姿勢が事態をさらに悪化させたわけですね。
まさに皮肉な展開です。
さあ、ここから事態は運命の5月へと突入します。強弱状態を打開するため学生たちは究極の手段を選びました。5月13日ハンガーストライキ、つまり絶食による抗議の開始です。
ええ、これはもう我々の要求を受け入れ対話に応じるか、それとも我々がここで死ぬのを見殺しにするか選べという政府への最終通告ですよね。
そしてこのタイミングがあらゆる意味で最悪だった。
そうなんですよ。ハンスト開始のわずか2日後、当時のソ連のトップ、ゴルバチョフ書記長が歴史的な訪中を果たすんです。
世界中のメディアが北京に集結しますよね。当然思わては30年ぶりの中ソ首脳会談のはずだった。
ええ、しかしテレビカメラが映し出したのは両国の友好の握手ではなかった。
天安門、広場で命を削りながら抗議を続ける何千人もの学生たちの姿だった。
資料はこれを最高指導者、鄧小平外にとって最大の屈辱だったと記しています。
この屈辱は単なるメンツの問題ではなかったんでしょうね。
ええ、そう思います。鄧小平が世界に示そうとしていた改革開放で成功した新しい中国というイメージが、
はい、
最大のライバルだったソ連の目の前で自国の若者によって根底から覆わされてしまった。これは彼の権威への許しがたい挑戦と受け取られたでしょう。
ここが対話の可能性が潰れた決定的な瞬間だったのかもしれない。
そう分析できますね。
そんな極限状況の中、5月19日に非常に象徴的な場面があったと資料は伝えています。権力闘争に入れたあの対話派の張瑞陽が広場に姿を現す。
これが彼が公の場に見せた最後の姿となりました。資料には彼が拡声器を手に涙ながらに学生に語りかけた言葉が引用されています。来るのが遅すぎました、申し訳ない、どうか断食をやめて体を大切にしてほしいと。
しかし彼の願いも虚しく、
ええ、この直後に彼は全ての職務を買われ失脚します。その後2005年に亡くなるまで生涯にわたって自宅軟禁下に置かれた。
対話への最後の扉が固く閉ざされた瞬間ですね。
はい。そして翌日の5月20日、ついに北京に戒厳令が発令されます。
ここから事態は悪夢の一夜へと突き進んでいきます。戒厳令で30万人近い兵力が北京を包囲した。ただ資料を読むと最初は意外な展開だったんですね。
そうなんです。北京の市民たちが兵士たちの進軍を文字通り体で止めにかかった。
戦車の前に立ちはだかって、
ええ、あなたたちの敵はここにいる学生や市民じゃないだろうと語りかけ、食事や水を差し出したそうです。その結果軍は一度市内への侵入を断念して撤退した。
広場では我々は勝ったという大歓声が上がったと。
はい。しかしそれは嵐の前の静かさでしかなかった。
6月3日の夜、
党指導部から人民解放軍に対して非常な命令が下されます。いかなる代償を払ってでも 夜明けまでに広場を制圧せよ。警告なしの最終命令でした。
西からは第38軍、南からは精鋭の第15空挺部隊が、
あらゆる方向から武装した部隊が広場を目指して進攻を開始します。そして広場に至るまでの市街地で激しい衝突が起きた。
資料の描写は生々しいですね。嘘だろ、自国の軍隊が国民に発砲しているって。
ええ、兵士たちは実弾を発射し、装甲車は学生や市民が築いたバリケードをそこにいた人々ごと乗り越えて進んだとあります。
そして運命の6月4日午前4時、天安門の照明が一斉に消された。
完全な暗闇の中、軍が広場に残っていた数千人の学生たちを完全に包囲します。
最終的に多くの学生は撤退を選んだとありますが、
ええ、しかしそこに至るまでの道で、そして広場から撤退する過程で一体どれだけの血が流れたのか、その正確な犠牲者数は30年以上経った今も分かっていません。
事件の翌日6月5日、世界史に、そして人間の記憶に深く刻み込まれる一枚の写真が撮影されます。
通称タンクマン、あるいは戦車男。
あの写真ですね。白いシャツを着て、両手に買い物袋のようなものを背げた一人の男性が、戦車の列の前にただ一人で立ちはだかっている。
そうです。この無名の男性が一体誰で、なぜあそこに立ち、その後どうなったのか、今もってその一切が不明です。ただ彼のその姿は、圧倒的な国家の暴力に対して個人の尊厳がいかに高々あり得るかを示す普遍的な象徴になりました。
この事件にはまるでスパイ映画のような驚くべき後日談もあると資料は紹介しています。オペレーションイエローバード。
弾圧の後、中国政府は学生リーダーたちを指名手配し、徹底的な捜索を開始しました。その中で彼らを国内に逃がすための極秘の脱出計画が始動したんです。
西側諸国の情報機関や香港の民主活動家、実業家たちが連携して、
驚くべきことに、ルート確保のために香港マフィアの3号会までが協力したとされています。この作戦で約400人もの活動家が国内へ脱出したと言われています。
すごい話ですね。ただ運動の中心人物だった王丹はその作戦には乗らなかった。
はい、自分は何も間違ったことはしていないと主張し、彼は国内に残り逮捕される道を選びました。
さて、ここまで事件の流れを追ってきましたが、この資料が最後の章で最も強く訴えているのは、あの世の物理的な弾圧そのものよりも、
その後の歴史の抹消がいかに恐ろしいかという点ですね。
まさに第二の弾圧とも言える行為です。
ええ、
現在の中国ではこの天安門事件は完全になかったことにされている。教科書には載っていませんし、インターネットで6月4日と検索しても何もヒットしない。
あのグレートファイアーウォールによって関連情報はすべて遮断されていますからね。
資料によれば、今の中国の若い世代はあのタンクマンの写真を見せられても、それが何を意味するのかさえわからないそうです。この現実は正直衝撃的でした。
政権そのものが丸ごと奪い去られている状況です。これは単に不都合な事実を隠すというレベルの話ではない、人々の共通の記憶、つまり社会の土台となるべき歴史そのものを国家が意図的に消し去ろうとする行為です。
資料の革新的なメッセージをここで引用したいと思います。事実を消すことはできても、真実を殺すことはできない。そしてもう一つ、記憶こそが権力が唯一完全に支配することのできない領域である。
ええ、そしてこの資料全体を通して見えてくるのは、情報統制というものが最終的に何を目指しているかということです。それは国民から批判的な思考能力そのものを奪うこと、与えられた情報だけを信じ、それ以外の可能性を想像することすらできなくさせてしまう。
なるほど。
天安門事件の記憶の抹消は、その最も成功した、そして最も悲劇的な事例の一つだと言えるでしょう。
本当にそう思います。
最後に、この資料を読み解いた上で、あなたに一つ問いを投げかけて、この話を終わりにしたいと思います。もしあなたが当たり前のようにアクセスしている情報や学んできた歴史が、ある日突然国家の意向で見えなくなるとしたら、私たちはその見えなくなったものの存在を、そしてその意味を、どうやって次の世代に語り継いでいけばいいのでしょうか。